シリーサイダー、皆さんお元気ですか？今年の夏は本当に暑いですね。
はい、本当に暑い日が続きます。でも夏には花火や盆踊りといった夏にしかない楽しみもありますよ。
そうですね、あまり暑いと言ってマイナスの方向に引っ張れるのもあれですんで、やはりそういう楽しいことを考えて過ごすのもいいのかもしれませんね。
はい、
今月はクリシュナ・ジャエンティの月ということで、まずバガヴァッド・ギータと
アニアータ・シャラナム・ナスティ、あなただけが私の救いですをお送りします。
それでは8月のレディオサイ・ジャパン始めたいと思います。
まずはおなじみ SSOJ 事務局からのお知らせです。
サイラム SSOJ 事務局です。皆さん、神と共に日々家庭で職場で社会でいつも愛の実践として霊性修行に励んでおられることと思います。それではいつものように8月の活動をご案内します。8月24日はクリシュナ神のご生誕をお祝いしますシュリ・クリシュナ・ジャエンティのお祭りが行われます。愛と平和を体現された神の化身を思い、感謝のお祈りを捧げましょう。8月31日は、第12回北海道地区合同サダナキャンプが帯広で、Your Life is My Message 祭、愛の実践のテーマで行われます。記念祭は、8月24日に神戸センター33周年と、東北グループ7周年の2つの記念祭が行われます。次に9月の活動予定をご案内します。前回にもお知らせしましたように、9月13日14日の2日間、京都駅より約1時間の京都市野外活動施設花瀬山の家で全国サーダンキャンプが行われます。Your Life is My Message 祭、愛の実践をテーマに、豊かな自然の中で霊性を深める貴重な時間となり、学び、気づき分かち合える素晴らしい機会となることでしょう。どうぞ多くの皆様のご参加をお待ちしています。詳しくは7月8月のサイラムニュースまたはホームページをご覧ください。9月27日はシルディ・サイバー様のご生誕171周年の記念日です。シルディ・ババ様への感謝のお祈りとバジャンを捧げましょう。続きまして、9月の記念祭の予定は以下の通りです。9月22日は帯広グループの12周年記念祭と岩国広島グループの17周年記念祭を行われます。以上、8月の活動と9月の活動予定でした。神と共に平安な日々でありますように、心よりお祈りを捧げます。みんな幸せになりますように。ジェイサイラン。
SSOJ 事務局からのお知らせでした。
ガラナ Satinum Havamahe Kavim Kadinamu Pamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashrimvannu Tivissida Sadanam Prano Devi Saraswati Vaje Vajinivati Dhinama Vitriyavatu Ganeshaya Namaha Saraswatyai Namaha Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om
Radio Sai Japan
それでは早速8月のレディオサイジャパン始めたいと思います。バガヴァッド・ギータ第9章から12章をお送りいたします。
アルジュナの無知から来る嘆きを聞き終えたクリシュナがいよいよサーンキャヨーガ知識のヨガを説き始めます。
スワミはこうおっしゃいます。バガヴァッド・ギータの中で最も重要な章はサーンキャヨーガです。サンキャヨーガの中のアートマと非アートマの概念を理解できればそれ以外のすべての章はその反映にすぎません。ですから毎日一節でも二節でも構わないのでサンキャヨーガの施設シュローカを取り上げて規則的に研究しなさい。私たちがこうした施設を深く研究してその内的な意味を汲み取った時に初めてバガヴァッドギータを正しく学んだことになるのです。
こうした施設に散りばめられた一つ一つの言葉が宝石です。シュリ・クリシュナはこのヨーガの中でアーリアと非アーリア正義の道を歩む者とそうでない者に関する概念も見事に説明しています。アーリアとはどのような人なのでしょう。また非アーリアとはどのような人のことでしょう。
それではお聞きください。
第9節サンジャヤは語った。すべての感覚を司る衆フリシー経者であるクリシュナにこのように話をした後、感覚のコントロールを勝ち取った者グダー経者であり敵の征服者パランタパであるアルジュナは、私は戦いませんとゴービンダクリシュナに言ったまま黙ってしまいました。
ババ様の御言葉です。アルジュナが自分の努力によって感覚のコントロールを勝ち取ってグダー経者の名を獲得したとすれば、クリシュナはすべての感覚を司る神であるフリシー経者です。この二人はクルクシエトラの戦場で一方は弟子として一方は師として同じ戦車に乗っていました。
第10節おお、バーラタ王よ、両軍のただ中で沈む込むアルジュナに向かってフリシー経者感覚の主クリシュナは笑いながら次の言葉を語りました。
ババ様は次のようにおっしゃっています。これこそが賢者グニャーニと愚者アグニャーニを区別する目印です。クリシュナは喜びにあふれて笑いながら語りました。アルジュナは悲しみに打ちひしがれて聞いていました。 賢者は常に喜びに満ちており、笑います。愚者は悲しみに胸を痛めて、涙を流します。
第11節。シュリ・バガヴァン、聖なる主、クリシュナは告げた。君は悲しむべきでないことについて悲しんでいるのに、知恵のあるもののような言葉で語っている。賢者は生きているものについても、死者についても悲しまないものだ。
ババ様の御言葉です。ギータを説き始めるとき、シュリ・クリシュナは、カルマヨーガ、行為の道や、ダルマヨーガ、義務の道、もしくは、ニシュカーマカルマ、無視の行為といった教えから始めることもできました。あるいは最初に、バクティーヨーガ、木への道を説くこともできたでしょう。しかし彼はそうしませんでした。実際クリシュナは、第2章以降に神の教えを説き始めたのです。第1章全体は、アルジュナの失意について述べられているのみです。クリシュナは、一言も言葉を発しませんでした。彼は、第2章の11番目の施設から、アルジュナに教えを説き始めました。それまで彼は、アルジュナの失意を忍耐強く見守っていました。そしてクリシュナは尋ねました。アルジュナよ、お前は言いたいことをすべて言ってしまったのか？無知によって生じた苦悩をすべて吐き出して、アルジュナの頭は空っぽになりました。その時クリシュナは言いました。お前は識別力の喪失という病気で苦しんでいる。私がお前にこの病気を治す薬を与えよう。病気を診察して、迷惘と悲しみがその原因であると診断を下したシュリ・クリシュナは、サーンキャ・ヨーガ、知識の道という薬を使って治療を始めました。こうしてクリシュナは、最初から最も効果的な薬である H をアルジュナに与え始めました。このことは第2章第11節の施設から詳しく述べられています。ギータを学ぶすべての人々にとって、これは非常に重要な施設です。クリシュナは、肉体の崩壊はアートマの崩壊ではなく、アルジュナが悲しむ必要のないことを悲しんでいると言って、長い間アルジュナを悩ませていた二つの異論をあからさまに非難しました。お前はあたかも賢い人のように語り、これが正義で、もう一方は正義でないという。まるでお前には、その二つをどのように区別すべきかが分かっているかのようだ。と、クリシュナは言いました。
第十二節。私はかつて存在しなかったことは決してないし、君も、これらすべての王侯たちもそうだ。また、私たちは皆、この先も決して存在しなくなることはない。
ババ様は次のようにクリシュナの言葉を述べています。ビーシュマやドローナをはじめ、皆は真の戦士やクシャトリア、武人として戦うためにやってきた。彼らは君のように泣いたりはしない。そのことを考えてみるがいい。彼らは決して嘆いたり、撤退したりはしない。アルジュナ、これは君にとって試練の時であることを、肝に銘じておくんだ。また、もう一つ言っておこう。かつて私が存在しなかった時など、 決してなかったのだ。それはなぜだろうか。君もこれらすべての王や王子たちもまた同様にかつて存在しなかった時などなかったのだ。タッド、それはパラマートマ、神であり、ポアン、あなたはジーバートマ、コガである。そしてその両者は過去、現在、未来を通じていつまでも同じであり続ける。粘土で壺が作られる前にも、壺の形をとっている時にも、また壺の形がなくなった後も、粘土は粘土であり続けるのだ。
ここでディボーショナルソングをお聴きいただきます。
Beautiful Grace です。お聴きください。
続きまして、アニャータシャラナムナスティ、あなただけが私の救い主ですをお送りいたします。若くから家族ぐるみでスワミの経営者であったビジャーやクマーリ女子によります、サイの経営者ならば誰もが一度は聞いたことがあるであろうスワミの奇跡の数々が本人の体験談として書かれた本の紹介です。
文章がとても甘く、そしてスワミと経営者とのやりとりもとても親密で美しいお話です。
今のように経営者の数もそんなに多くはなく、スワミと経営者がある時は家族のように、そしてある時は友人のように神との戯れを楽しんでいる、まさに現代のクリシナとゴーピーのように本当に羨ましいお話です。
このアネアタシャラナムナスティという本のタイトルもスワミが決められたみたいですね。今回からシリーズでお送りしたいと思います。
ビジャヤクマーリチョアンニャタンシュラナムナースティより、スワミのお若い頃のお話。1946年、サティア・サイババ20歳、朝日の出る前の早い時間、スプラバータムの前に私たちは朝のシャワーを済ませ、スワミに会いに行ったものだった。その時間には、私たちのサイは、アディセシュの上に横たわるビシュヌ神のように、ベッドで休んでいらっしゃった。甘美な特性の化身を目覚めさせるために、スワミのお部屋の前に立ち、スプラバータムを歌うとき、私たちはスワミを一目見ることを心から願っていたのだった。やがてスワミのお部屋のドアはゆっくりと開き、この黄金のドアが開かれると、私たちの心のドアも一緒に開かれるのだった。その三階を魅了する優雅な美しい姿を見つめていると、私たちは、蓮の茎のようにほっそりとしたスワミの御足に心からひれ伏し、お辞儀をし、歓喜のうちに我を忘れたのだった。私たちの朝は、スワミの月光のような甘く、優しい笑顔なしには始まらなかった。そして、その後一日は笑いに包まれたのだった。それが私たちの大切な財産だった。スワミがベッドで起き上がると、私たちはスワミのためにコーヒーを取ってきて、ミツバチのようにスワミの周りにぶれた。そして誰かがミイラやスラダスのバジャンを歌い始めたり、物語を朗読し始めたのだった。朝の8時ごろまでの時間はそうやって過ぎていった。その後、昼食を用意するためにキッチンへと走り、そしてまたスワミの周りにたむろしたのだった。私たちは11時ごろまで彼とおしゃべりをし、それからまた午後2時までバジャンを歌った。昼食は2時ごろで、みんなが食べ終わる頃には午後3時半ごろになっていた。午後4時ちょうどには、私たちはチトラバティ川の岸に行かねばならなかった。スワミが甘い声で 声高に、出発だ、さあみんな、と告げると、人々はたとえ何をしていようともそれをやめ、子供も大人も老人も体の弱い者もすべての帰依者は、スワミの後についてただ走ったのだった。影のようにスワミに付き従い、チトラバティ川まで行き、山の上のカルパブリクシャ、すなわち願望成就の木の下で、しばし休憩し、しばらくバジャンを歌った。そして、丘を下り降りて、母なる偉大なチトラバティ川の岸辺に座ったのだった。私たちがバジャンを歌っていると、スワミは砂から甘いお菓子や辛いお菓子を物質化してくださり、みんなで食べたものだ。時にはスワミは砂の中に手を入れて、ジャパマラや神の像を取り出し、帰依者たちにプレゼントしたのだった。そして、私たちがマンディールに戻る頃には夜の8時になっていた。そこでまた10時か11時までバジャンを歌い、夕食に向かった。夕食後は雑談をし、私たちが手足を大地に投げ出し、母なる地球の膝の中で休み、眠りにつこうとするのは、夜中の2時か3時だった。すぐに4時になり、再び私たちは普段の日課に戻るのだった。実際のところ何日かは水を飲む暇さえなかったのだ。暇を見つけてわずかな時間でも出かけると、スワミはにらみつけて、どこへ行っていたんだ？と、お尋ねになった。誰かが、水を飲みに行っていたのですよ、スワミ。と、答えると、スワミは、なんだって？君は、渇きに耐えられるくらいの自制心を持っているのではなかったのか？と、言われたのだった。神は、私たちがどうやって朝の沐浴の時間を見つけているのかご存知だった。そうした厳格な規律のおかげで、今では私たちは休まずに何時間もの間、身動きをせずに同じ場所に座っていられるのだ。夜、就寝する前には、スワミはみんな、全員に向かってパダナマスカールをすべきだと強く言われたものだった。時には私たちは怠けてどこかに行ってしまい、頭をかきながら、でもたった今パダナマスカールしたのよ、とボソボソ言ったりしていたこともあった。私たちの顔を見て、機械油を飲んでしまった人のようにむっつりした顔をして、母サイは気長にじっと一方の足をもう一方に合わせつけ、微笑んでいった。今、あなたたちはこのパダナマスカールの価値を知らないでしょうが、やがてあなたたちは私の足先すら、見ることもできない時が来るでしょう。何日も待たなければならず、その上、私に近づく機会が得られずに、あなたは泣くことになるかもしれませんよ。今、私たちは、その当時与えられていた特権の価値に気づき、感謝している。今は、もう、 彼のつま先にすら触ることはできないのだ。見ることさえ不可能になってしまった。スワミが当時言われていたことが、すべて真実であることが、今になって証明されたのだ。アンニャタンシャラランナースティ、あなただけが私の救い主です。
続きまして御言葉のコーナーをお送りいたします。
1976年のブリンダーワンでの夏季講習の御講話から、神のダルマとプレマについての御言葉です。
今日、ある人々は、ダルマに本来の意味とは別の意味を与えています。しかし、クリシュナが生存していた時代には、彼はダルマの意味を別の方法で説明していました。今日、私たちが好むダルマの解釈は、これこれの人は幸福になる資格があるとか、誰それはあらゆる安楽を受ける資格があるとかの言い方に現れています。現代の疑問は、なぜ金持ちだけが人生を楽しんでいるのかということです。なぜ富んだ人だけが人生の喜びを楽しんでいるのでしょうか。なぜ貧しい人間にも富が与えられていないのでしょうか。富は貧民と金持ちとに平等に分配されるべきです。こういった疑問が今日、社会主義と呼んでいるものを形成しています。今日の社会主義には、ある種類の人々にだけ繁栄を与え、同じ繁栄を別の部類の人々には与えたくないという隠された意図があることがわかります。しかし、クリシュナという人間の形をとったダルマの化身は、全人類の安泰を望んだのです。ダルマの真の解釈は、世界中の全人類の安泰を求めることです。このことに関連して、クリシュナ自身はある人を好み、ある人々に恵みを与えたが、別の人々を嫌ったかのように行動したと論じ立てる人がいるかもしれません。しかし、事情は次のようなものでした。すべてを知っていたクリシュナは、ある行動方針を取る決断をせねばなりませんでした。アルジュナが失望落胆の状態に落ち込んでいたために、自分の親類たちと戦い、彼らを殺し、その血を見ながら統治者になることを拒絶したときに、クリシュナが何を言ったか振り返ってみなければなりません。クリシュナはアルジュナに次のように言いました。私はこれからドリタラシトラと その家族の未来を語ろう。よく聞くがいい。彼は100人の息子がいるが、その全部が利己的な人間だ。この世界には利己性を入れる場所がないから、彼らはすべて殺されなければならない。たとえドリタラシトラに100人の息子があろうとも、彼が死ぬ時にその葬儀を行うような息子は一人もいないだろう。善か悪、良い結果か悪い結果は、他人が君に与えてくれるものではない。これは私たちが行うあらゆる行為の直接の結果にしか過ぎない。クリシュナが言い、同意したのは、そういった状況では戦うことが正しい種類のダルマだということでした。その理由は、これらの人々はそのような素晴らしい家族を滅ぼすために生まれてきたということにありました。この殺戮の過程のために奴隷から生まれた人が助け人となりました。そしてこの火に油を注ぐために釈にダルマジャを任したサイコロ振りの名人がいました。始まろうとしていた戦い、燃え盛ろうとしていた火は止めようがないものでした。戦いと矢の力は受け入れねばならないものです。アダルマの火は広がって多くのものを占領していましたから、この火を消そうと思うならば、そのための唯一の方法は豪雨を降らすことであって、ただ夕立の雨粒くらいでは役に立たないのでした。またこの雨は矢の雨でなければなりませんでした。クリシュナが信じていたのは、全世界を飲み込もうとしていたアダルマ、背徳の火を消すには戦いと雨あられと降る矢が必要だということでした。今日の若者はここで疑いを抱くかもしれません。クリシュナはこの世界の平和を望みましたが、それにもかかわらず400万人が殺される大戦争を奨励しました。これは非無差、暴力と呼ぶべきか、それともアヒムサ、非暴力と呼ぶべきでしょうか。クリシュナは言いました。アルジュナよ、体にできたガンの腫れ物の場合を考えてみよう。この腫れ物自体は局部的なものだが、全身に苦痛を与えている。このガンの中には無数の小さいバイ菌がいる。このガンの腫れ物に医者が手術を施せば、必ず何千万のバイ菌を殺すだろう。医者は無数のバイ菌を殺すだろうと考えて、そのために手術をやめることはしないだろう。手術を行わなければバイ菌は救われるかもしれないが、患者は苦しむだろう。医者は必ず病原菌を殺し、患者を助けるだろう。クリシュナはさらに次のように言いました。この世界という体の中には、これと同じ状況が見られる。ガンは支配権を握っているカウラバ兄弟の形をとってやってきたのだ。全世界は混乱し、無政府状態が世界に蔓延している。ダルマの衰退、低下も存在する。平和に暮らしていたすべての家族が、今や崩壊しようとしている。それゆえ、私は医者になり、アルジュナを折り合いをつける役目につけた。私はマハーバーラタの戦いという形で、ガンの手術を行う。この戦い、すなわち手術において、400万人の病原菌が世界のために殺されるだろう。世界にとってこれは悪いことだろうか、それとも良いことだろうか。私たちは、この問題を別の角度から見ることもできます。そうすれば、あらゆる種類の執着と関係は、体の関係にしか過ぎないことがわかるでしょう。神は、すべての人の中に存在します。ある人たちは、過去の行為のために苦しみ、別の人たちは、自分が過去に行った良い行為のおかげで、苦しみはないでしょう。この関係で、私たちは何が正しく、何が間違っているかを判定できません。聖者善悪は行動によって決まるのです。一つの体が 別の体と関係を持つのは身体的関係によるものでありますが、一つのアートマと別のアートマとの間にはそのような関係はありません。あらゆる人間の体には唯一のアートマが存在するだけです。キエシャたちを救うために、神は種々のやり方で多くの異なった行動をすることを計画します。キエシャたちはこのような内面的な意味を認識し理解できないものですから、誤解をして、神は自分たちに不必要な困難を与えていると考えます。人間は外部的資格しか持っておりません。神は内部的資格を持っています。パラマートマは彼に頼る人々の安泰と利益をいつも気遣っています。そして彼は何をするにも、それを彼の経営者たちの幸福のためにするのです。宇宙的、普遍的父である神は、必要が生じれば、プレマ、愛によって彼の経営者たちを罰するのです。そういう結果だけを見て、神は人々を罰したがっているのだと考えてはなりません。神は常に恩寵に満ちています。神は決して怒ることはありません。しかし、時には神も無慈悲な言葉を使いますが、神は無慈悲なお方ではありません。厳しいのは言葉だけで、神のハートはアムリット、甘露のように柔らかいのです。私たちはまず、神がその経営者たちに抱いている種類の愛と優しさを理解する能力を身につけねばなりません。喜びは悲しみから生まれます。すべての苦痛は最後に帰結に終わることを私たちは認識せねばなりません。私たちが受けるあらゆる苦痛と困難は最後にはそれが幸せと喜びを得る手段だったのだということがわかります。上質のダイヤモンドでも切削して切り子面をたくさん作らない限り値打ちは出ません。純金でもそれを強く叩き幾度も火の中に入れなければ美しい宝飾品にはならないものです。あらゆる苦労と難儀の中で、究極の幸福を得る道だけを見分けることが必要です。ですから、苦痛が来れば、それを喜んで受け入れる心構えを持たねばなりません。
いかがでしたか？今月のレディオサイジャパン。最後にクリシュナバジョンをお送りいたします。
ゴパーラ愛の神。オーババサイクリシュナ。ゴパーラサイゴパーラ。以上です。お聞きください。
ゴパーラ愛の神。ただあなた。 光輝く笛の音よ」
それでは皆様にサイの恩寵が深く降り注がれますようにお祈りいたします。
J サイラン。